この朝私たちに与えられている主の言葉に聞きましょう。今日の聖書箇所はエペソ人への手紙1章22節から23節をお読みします。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。説教題は、教会はキリストの体です。この朝は2020年度の教会年間聖句であるエペソ人への手紙1章23節、そして、聖書箇所としては22節からの御言葉に聞きます。今日のこの箇所に記されていることは教会についてであり、また教会はキリストの体であるということが記されています。私たち白い聖書教会はこの1年、教会ということを学んでいきます。どうしてこういうことを改めて学ぶのかというと、その理由としては、私たちは一人一人がそれぞれに、教会ってこういうもんじゃない、教会ってこういうもんだよね、教会ってああじゃないと、そういうそれぞれの教会理解で教会として生きるのではなくて、教会はこうだよね、私たちの教会っていうのはこういうものだよねと、一つの教会理解を共にしながら、共に歩みを進めていきたいと願っているからです。教会というと、皆さんは、私たちは一体どんなことを想像するか。多くの方が結婚式の行われているチャペルのようなところ、十字架の塔があって、ステンドグラスがあって、欧米の教会だと鐘の音が鳴り響く。あるところでは風緑がある。教会で風緑がある。けれどもですね、教会というのはギリシャ語ではエクレーシアと言い、その言葉の意味は建物のことではなく人を指す言葉なんです。エクレーシアというのは人々を指す言葉です。もう少し丁寧に言うと、呼び出された人々、呼び出された人々という意味です。神の教会というのは、主なる神様に呼び出され、集められた人々のことを指している。それが教会。この呼び出される、名を呼ばれる、何々さんと名を呼ばれている。何々さんと名を呼ばれている。ここには神様から教会への呼び出された者への特別な愛というのが込められている思いがします。私の父が新潟で今も牧会を長くしています。で、私もわずかの間、正味5年間ですけれども、一緒に教会で奉仕しました。新潟の時はですね、毎週牧師が何人もいる、何人というか3人いるものですから、牧師と牧師夫人も合わせて6人で、毎週火曜日から金曜の朝集まって、教会員、そして客員、そして求道者、そして来会者、その一人一人のために朝祈るんですね。で、大体教会員だけでも100名ぐらいいる。そして客員とか来会者とか合わせるともう120、30はいるわけです。さすがに一気に全部は祈れないので、ちょっと曜日ごとに分けて祈ってるんですけれども、私はですね、ちょっとあまりにも時間がかかりすぎると新米ながら、これはもう少しちょっと効率化できないでしょうかねと、皆さんに提案したんです。で、朝のその教会のための祈りの場が、いくつかいろんな こう提案を受けて変わっていったこともあるんですけど、唯一変わらなかったことは、一人一人の名を呼んで祈るということは変わらなかった。最後の最後、私がいる時まで、今でもそうだと思います。一人一人の名を挙げて祈ろう。これは変わらなかった。これはやはり牧会者の愛の姿勢だと思います。何かこう、何々グループっていうのがあるんです。で、何々グループの皆さんがこうなりますようになんて祈らない。何々グループの何々さん、何々さん、何々さんとこう名前を必ず一人一人覚えて、その一人一人を呼んで祈る。私は、こう牧師というのは、教会員の一人一人の名を呼んで祈り、愛を注ぐというか、愛していく。これが牧師の姿なんだなと、こう父の姿を見て思わされました。これ、主なる神様もそうであると思います。いえ、そうです。私たち一人一人のことを呼び出すとき、名前を呼ぶとき、白い聖書教会の皆さんなんてことを言わない。何々さん、何々さん、松永優くんと、松永純子さん、松永修くん、松永総くん、こう、一人一人の名をきちっと呼んでくださる。そして、自分のもとへと引き寄せて、自分の近くへと集めてくださる。皆さん、私たち一人一人もそうなんです。私たちも呼ばれて、愛を込めて呼ばれて、引き寄せられて、集められて、今、ここに教会がある。教会っていうのは、建物のことじゃないってことを、私たち一人一人のことなんだ。神に愛され、呼び出され、集められた私たちのこと。伝道者パウロという人は、教会の姿、教会の形、教会についてということに、いくつもの手紙の中で記しています。その中の一つに、教会はキリストの体だとパウロは言っている。エペソ人への手紙、今日の開いたところにそう記されています。私たち神様に呼び出された教会っていうのは何か、キリストの体だ。パウロはこの手紙でキリストの体である教会を語る前に、その教会には頭がある。頭である、それはイエス・キリストについて語る。22節をお読みします。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。キリストは教会の頭とよく言われます。しかしそれはキリストは教会限定の頭、教会だけの主、教会の内々でしか力がないような方ということではないとパウロは言ってる。イエス・キリストはすべてのものをその足の下に従わせる、すべてのものの上に立つ誠の主であり、誠の頭であるとパウロはこう言ってる。そしてその頭である主イエスが私たち教会に今与えられている。私たち教会には多くの頭とか多くの主があるのではありません。当然です。私たちは偶像を拝んではならない。そのことを知っています。十戒が示すところの。私たちの主は主イエス・キリストだけであると。そのことをよく知っています。その通りなんです。主なる神が教会である私たちに与えられた頭というのは唯一です。すべての上に立つ主イエス、このお方だけだ。ですから、私たち教会はこの唯一の頭である主イエスの言葉にのみ聞き従います。主イエスの言葉にのみ聞き従う、こののみというのがとても大切ではないかと思わされます。私たちの教会の中にも、そして外にもいろんな声がある。 そういうことを想像してみてください。いろんな価値観があって、いろんな意見があって、いろんな理念とか思想というものがある。ポピュラーな、今一般受けしているというか、そういうような声もあれば、社会の声がある。そして国家の声があって、声色を変幻自在に変えるサタンの声もある。また、自分自身の中からも欲望とも思える、罪とも思えるような声というものが湧き起こってくる。いろんな声が聞こえてくる。すると、主イエスの言葉にのみ聞き従うという言葉が、のみが通じなくなってくる。主イエスの言葉を聞きながら、国家の声、サタンの声、自分の声にも聞き従い、なんかこう、並べ立てていくような、そういうことが起こる。私たちは非常に多くの言葉に囲まれています。私たちはそこで、キリストを頭とするキリストの体として、よくその声を聞き分ける、吟味するということが大切です。私の今前にある私の聞いているこの言葉は、主イエスの言葉に聞き従う言葉なのだろうか。この言葉は主イエスの御心にかなう言葉なのだろうか。私の内から湧いてくるこの言葉は主イエスを第一としている言葉なのだろうか。それとも罪の言葉なのだろうか。私たちは実に慎重に聞き分け、吟味することが必要です。そうしないと、この教会の中にイエス様の言葉じゃない言葉がいっぱい入り込んでくるんです。そしてそうなってくると、ごちゃごちゃの声のあるところでは、教会はどんどんおかしくなってしまう。ある牧師がですね、私は風呂屋の番頭になることなんてできないって言ったんですね。この言葉は多分若い人には通じないと思います。番頭って、わかりますか？まあ、漢字としては、順番の番に頭って書いて番頭。お風呂屋の番頭。ね、番頭。ある牧師がね、牧師なんですよ。仕事は牧師。だけども、私は風呂屋の番頭にはなれないって。で、風呂屋の番頭ってどういうことをするのかっていうと、まあ、いろいろやるとは思うんですけど、なんか、やっぱりお風呂の温かさ調整をするわけですよね。昔だったらどうなんでしょうか、こう、ヘラのような、大きいヘラのようなものをこうやってたのかわからないですけども、とにかく、暖かさの風呂の暖かさの調整をする係。すると、ある人がこう言う。おい、番頭、熱いぞ。はいはい、すいません、熱かけします。と。そうすると、今度あっちの人が言う。おい、番頭、ぬるいぞ。とか。はいはいはい、すいません。とか。そしたら、また今度こうする。おい、番頭、熱いぞ。とか。私は風呂屋の番頭にはなりたくないってこの牧師が言った。どういうことでしょうか。この牧師は教会と風呂屋を重ねてるわけですよ。そして教会の中に私は熱いんだ、私はぬるいんだ、私はこうだ、私はああだという、そういう人の声が渦巻いてる中で、私番頭、牧師は一つ一つのことに答えてなんていられない、自分はそんなことはしたくないしできないって、こういう面白い例えだなと私は思いました。でもとても大切な例えだなとも思いました。教会というものが歪んでいく、そして裂けていく、割れていく、それはその教会の人の声というのを聞いてるんじゃなくて、むしろ人の声に聞きすぎてる。私の声を聞いて、私の声を聞いてと聞きすぎてる。教会が、教会の頭であるキリストの言葉に聞いていないからだ。人の言葉、いろいろな言葉に聞き従っているから、教会は揺らぐんだと。 主イエスはかつて弟子たちにこういう例えを語りました。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。またもう一つ、私は導かなければなりません、その羊たちは私の声に聞き従います。羊飼いというのは羊の名を一匹一匹呼ぶそうです。羊の名を一匹一匹呼ぶ、そして羊も自分の名を呼んでくれる羊飼いの声を知って、この羊飼いに聞き従っていく、これがイスラエルの放牧。主イエスはここでこの時ご自身と弟子たちとのつながりというのを語られている。主イエスの弟子は主イエスの声にのみ聞き従うんだ。それは私たち教会と主イエスのつながりでもあります。教会に与えられた頭、主イエスの言葉にキリストの体である教会はのみ聞き従う。羊飼いの声にのみ聞き従う羊に安全があるように、教会の頭であるキリストにのみ聞き従う教会に豊かな祝福がある。私たちはいろいろな声がある中でも、主イエスの言葉を真剣に学び、聞き分け、吟味する、その力を養う必要があるかもしれません。礼拝において語られる説教の言葉に真剣に聞く。また祈祷会などでも、またそれぞれのいろいろなところでも、御言葉を一生懸命に学んでみる。イエス様の言葉を聞き分ける、吟味する。それ、いろいろな言葉に囲まれながらも、イエス様の言葉にのみ聞き従う。私たちはそのような教会とされているんです。パウロは続けて23節でこのように言います。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。とても不思議な言葉であると思います。キリストの体である教会に、私たちに、頭であるキリストが満ちていると言ってる。とっても不思議な言葉であると思います。パウロは、おそらくこう言いたいんでしょう。体と頭っていうのは一つだ。体と頭がバラバラなことはない。キリストの体である教会は、頭であるキリストをしっかりとありありと表すところだ。私たちもそうですよね。変な話、これちょっと、難しい話なんだけども、気持ち悪い話ですね。顔は子供で体が大人なんてことありえないわけですよね。気持ち悪いですよね。そう、まあ、気持ち悪いって言うとまた語弊があるんだけども、やっぱり体と頭っていうのは一つなわけですよ。頭っぽい、その顔をよく体は表す。体もその頭がどういうものであるかよく表してる。年を重ねてくると体が少し細くなってくる。ある意味でも調和が取れてるわけです。体は全部ちゃんとそれにふさわしくなっている。キリストの頭とつながっている私たち教会も、キリストの姿を表してくるものとなる。ありありと表すものだ。私たち教会は、キリストを表すんだ。パウロはこう言うんです。教会は、頭であるキリストを表す。 じゃあどんな風にして、どうやって、いやどこで現れるんだ、キリストはどんな風に現れるんですかという時に、一人の説教者は教会でキリストの姿がはっきりと表されるのは主の日の礼拝です、今この時ここがキリストの姿がはっきりと現れているところだと言うんです。もっと具体的に言えば、福音の説教と聖霊典、聖餐と洗礼において主イエスは鮮やかに表されているんだと語っている。少し長くなりますけども、とても大切な言葉なので、この一人の説教者の言葉をお読みします。ゆっくり読みますのでお聞きください。キリストの満ち満ちた御臨在はどこにおいて最も鮮やかに現れるのでしょうか。それは主の日の公同礼拝においてであり、もっと言えば福音の説教と聖霊典においてであります。どんなに教会の活動が盛んであり、楽しさが教会の中に溢れていても、主の日の礼拝が貧しい姿であるならば、キリストの臨在の満ち満ちた祝福に預かることはありえません。どんなに互いのことを思い合い、励まし合いや慰め合いの言葉が溢れていたとしても、人の言葉によって神の言葉が書き消されてしまうならば、そこにキリストの臨在は表されないのです。またどんなに互いの間に家族のような親密な交わりがあったとしても、それが主の食卓、聖餐において、一つのパンから食し、一つの杯に預かる聖餐の交わりを差し置いたものであるならば、そこにキリストの臨在の恵みは表されないのです。キリストの満ち満ちた教会、礼拝においてその真実な姿が最も鮮明に明かしされる教会、神の言葉が語られ聞かれることにおいて、主イエスキリストの食卓に集うことにおいて、その臨在が表されるのです。主の言葉が語られ聞かれるこの礼拝での説教、主イエスキリストの食卓である聖餐式がなされるこの礼拝という場で、主の名による洗礼というその場で、主イエスキリストはありありと表される。私たちキリストの体である教会は、この主の日の礼拝でキリストを表し、この礼拝から外に向けても豊かに表していく。私たち教会は、私たちに満ちておられるキリストをここで表し、ここからそれぞれ使わされている場所へと、そこでも豊かにキリストを表していく。それが教会の姿です。礼拝でキリストを豊かに表し、ある時はキリストの体として世の偶像と戦う時もある。ある時は傷んでる被災地に向かい、愛の奉仕と技を持ってキリストを表すこともある。いろいろな形でキリストを表すことがある。それが教会の姿です。主なる神に呼び出された教会の姿です。私たちはキリストにのみ聞き従う、そしてキリストを表す教会。主なる神様は一人一人の名を呼び、愛を込めて私たちを罪から呼び出し救い出し、私たちをこのような教会としてくださった。とても明るい言葉です。主の言葉にのみ聞き従えば大丈夫だと。 主を表す教会として歩みなさい、大丈夫だと、とても明るい言葉です。私たちは今日ここでこのような明るい教会の姿を御言葉から知らされつつ、ですがどうしてももう一方の暗い教会の姿も見なければなりません。それは現実の教会です。いろいろな声に聞き従う教会、キリストではなく人が表される教会、そういう現実の教会の姿があります。ある人はこの現実の教会の姿を取り上げて、今ここにある私たち教会というのは未完成な途上の教会だと言い表しました。未完成だ、そして途上なんだ、そして歴史の教会はたとえ未完成でもたとえ途上でも我は教会を信ずと告白してきた、我は御言葉に示されている教会を信ずと告白してきた、パウロが言ってきたこのキリストは、教会はキリストの体、これは理想ごと、上ごと、ただの理念だということではなくて、歴史の教会はこれが実際にこの地上の私たち教会の姿となりうると信じてきた。すでに私たちは頭であるキリストと結ばれ、キリストの体にされていることを信ず。しかし、未だ未完成で途上の教会であることを認める。それでも私たちはやがてキリストの体である教会が完成すると信ずる。教会を信じるということがなければ、私たちは目の前の現実の教会を見て落胆して絶望してもう教会やめたと簡単に言ってしまうでしょう。けどそうじゃない。歴史の教会は、またこの聖書は私たちに告白させる。未完成な途上の教会は今佇んで、今動けなくなって瀕死の状態ではなくて、今私たちこの教会は完成へと向かい歩んでいる最中にあるんだよと。前を向いて教会の姿をしっかりと見て、そこに向かい歩もうと。さあ、あなたも信じて告白しようと。我は教会を信ずと。聖書が語る教会の姿は、キリストを頭とする、キリストにのみ聞き従い、キリストを表すキリストの体です。私たちは、それぞれが別々の教会理解ではなくて、この聖書が語るところの教会を共に信じ、共に告白し、共にこの教会の完成へと歩みを進めていきたいと願います。ぜひ、これを私事として受け止めていただきたいのです。教会は人事ではない。教会は私のことなんだ。私たちのことなんだ。私たちを呼び出してくださった主に信頼し、主の恵みと導きを求めつつ、私たちも教会を信ずと歩みをこの一年進めてまいりたいと思います。祈りましょう。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。天の父なる神様、この朝あなたは私たちにキリストの体である教会の姿を語り、また見せてくださいました。キリストにのみ聞き従う教会、頭であるキリストを表す教会、 どうぞ私たちが礼拝を中心に、御言葉と聖霊典を中心に、キリストを表し、またキリストに聞き従い、そしてこの世へとキリストを、それぞれの使わされている場所へとキリストを表していくことができますように。あなたは私たちをその愛によって呼び出してくださいました。あなたは呼び出してくださった、呼び出された私たちを決して見放すことを見捨てることはなさいません。どうぞあなたが今日も明日もこれからも私たちと共にいてくださっていること信じつつ、共に教会を立て上げていくことができますように、共にキリストにのみ聞き従っていくことができますように、共にキリストを表していくことができますようにお導きください。聖霊なる神様、どうぞ私たちにこの教会の姿、教会の形を私たちの心に深く刻んでください。断るたびに、教会は何だったか、これは教会にかなうことかと自ら祈り判断する、そのような力をもお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。